今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。使徒言行録第2章14節から36節です。するとペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありません。そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。神は言われる。終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなたたちの息子と娘は予言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべやはしためにも、その時には私の霊を注ぐ。すると、彼らは予言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。地と火と立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に、太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる。主の名を呼び求める者は皆救われる。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ、神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と印とによって、そのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。このイエスを神はお定めになった計画により、あらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。しかし、神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられることなどということはありえなかったからです。ダビデはイエスについてこう言っています。私はいつも目の前に主を見ていた。主が私の右におられるので、私は決して動揺しない。だから、私の心は楽しみ、舌は喜びたたえる。体も希望のうちに生きるであろう。あなたは私の魂を黄泉に捨てておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれない。あなたは命に至る道を私に示し、見舞いにいる私を喜びで満たしてくださる。兄弟たち、先祖ダビデについては、彼は死んで葬られ、その墓は今でも私たちのところにあるとはっきり言えます。ダビデは預言者だったので、彼から生まれる子孫の一人をその王座に就かせると、神がはっきり誓ってくださったことを知っていました。そして、キリストの復活について前もって知り、彼は黄泉に捨てておかれず、その体は朽ち果てることがないと語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆、そのことの証人です。それで、イエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今、このことを見聞きしているのです。ダビデは天に昇りませんでしたが、彼自身こう言っています。主は私の主にお告げになった。私の右の座につけ、私があなたの敵をあなたの足台とするときまで。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。 あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます。幸いを心から主に感謝いたします。本日はペンテコステ聖霊降臨節をお祝いする礼拝をご一緒に捧げています。今日の箇所はそのペンテコステの日に聖霊が下ったペトロたち弟子たちが人々に語った説教であります。この聖霊なる神様こそイエス様が弟子たちにエルサレムから離れず前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさいと言われていた方であります。またイエス様は聖霊なる神様を弁護者と呼ばれています。弁護者ですから弟子たちと共にあって弟子たちのために語り、そして弟子たちを通して語られる方であります。また聖霊が下ったこの日に教会が誕生しました。ですからこのペトロが語った説教は聖霊の御業として教会が人々に対して最初に語った説教である、こういうこともできます。そのように聖霊が語られた説教には大きく言って2つの特徴があります。第一に、ヨエル書を含めた旧約聖書の成就として語られているということ。そして第二に、イエス・キリストが語られていることです。特にイエス様が神様から使わされた方であること。そしてイエス様のご生涯のクライマックスである十字架と復活が語られるということです。この二つ。が中心であります。この2つはこれまでご一緒にイエス様の説教をルカによる福音書を通して聞いてまいりましたので、同じだなと思われる方も多いのではないでしょうか。イエス様もご自身を旧約聖書の預言の成就として語られ、またイエス様からまた神様から使わされた方として語られ、そしてご自身のご生涯を十字架と復活に向けて歩まれている、そのことを語っておられました。弟子たちを通して聖霊なる神様もやはりイエス様と同じように、このようにしてイエス様を指し示して語っておられます。この後使徒言行録以降弟子たちがさまざまな場面で語りますけれども、いずれも聖霊なる神様のお働きとしてイエス様を指し示して語っています。それこそが弟子たちの宣教の技であり、そして聖なる神様の導き、そして私たち教会の伝道の働きでもあるのです。さて、教会の教えには神様に従い隣人を愛しましょうという、そのような立法に示された倫理的な戒めもありますが、やはり今日の箇所を顧みましてもそれが中心ではないことがわかります。ペトロが語った今日のこの説教にもそれらのことは一言も出てきません。教会が語ることの中心は常にイエス様であり、聖書が語ることを語る、それが教会の説教であり聖霊が語られることである、そのことを改めて思わされるのであります。次にペトロがこの説教においてイエス様のことを語っている、その語っている対象はイスラエルの人たちであります。彼らは契約の恵みを与えられて神様との特別な関係に入れられている、そういう人々でありますね。そしてその彼らに 救い主メシアを使わす、まあ、こう約束してくださっていました。また約束された聖霊ですね、父なる神様によって約束された聖霊も送る、まあ、こう言われていた、その予言も受け取っていた、まあ、そういう人々であります。今日の箇所でナザレの人イエスこそ神から使わされた方ですという言葉は、イエス様こそそのメシア、救い主であられることを告げています。それはイエス様がその地上の歩みにおいてなさった数々の奇跡によってすでに人々に証明されていました。これまでも奇跡の場面をいくつも読んでまいりましたが、イエス様がなされた奇跡は神様がイエス様を通してなさったことであって、そしてですね、イエス様こそ神様が使わされた救い主であることを証しすること、そのように聞いてまいりました。ですから、そういった意味を踏まえて今日この説教が語られている最初の聴衆であるイスラエルの人たちは、神の民としてこのイエス様をしっかりと迎え、そしてイエス様に聞き従うべき、そういう人たちであったのです。そしてそのためのですね、イエス様の言葉であったり奇跡を通してですね、この方こそ父なる神様が約束されたメシアだよ、あなたたちに使わすと約束されていた救い主だよ、そのことは十分に明かしされていたのであります。しかし彼らはそのイエス様を受け入れず、23節の後半にありますように、律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのですとあります。そうなんですね、イスラエルの人たち、ユダヤ人たちはイエス様を捕まえ、神を冒涜する者として最高法院で有罪を宣告し、ローマ総督ピラトに引き渡して無実の罪にもかかわらず処刑してもらったのであります。今年のイースターでもご一緒に聞いてきたところ、受難週イースターでもご一緒に聞いてきたところであります。ペトロはそのことをここでもう一度語っているんですね。ペトロはそのことを語ることを通して、神の民イスラエルが主なる神様に対して犯したとてつもない罪、その自分たちが神の民であることのその根底を覆してしまうような、そういう大罪を犯したんだということを指摘し、ある意味断罪しています。あなたに罪がありますよ、あなたたちに罪がありますよってそのように語っているんですね。もちろんこの罪が指摘されるということは苦しいことです。私たちもそうですね、礼拝においても、あるいはご自身で聖書を読んでいても、自らの罪を指摘されたと思うとやはり苦しくなります。そして、ともするとですね、人から罪を指摘されると怒りが湧いてくるということもあるかもしれません。自らの罪を、ある意味怒って正当化したり自己弁護しようとしたり、そのようにしてしまうものです。それは実は私たちだけでなく、旧約聖書の初めからそうでありました。カインも弟アベルを殺した後、神様からお前の弟アベルはどこにいるのかと問われた時、その時にカインはこう答えるんですね。知りません、私は弟の番人でしょうかと、怒りをあらわにしています。しかしですね、そのようにして私たちはついつい自分の罪が指摘されますと自己弁護をしようとしてしまう、そういうものでありますけれども、しかし もうその自己弁護する必要はありません。自分で自分を弁護する必要はもうないんです。なぜなら聖霊なる神様がですね、弁護者なる神様だからです。私たちはもう自己弁護する必要はありません。もう怒ったり言い訳したりする必要はないのです。聖霊なる神様が私たちの罪を指摘するとき、その説教を聞く人々の一人一人がその罪をですね、指摘されたその罪を自分の罪として受け止め、自分がイエス様を拒み十字架につけて殺したのだということを知ったのであります、ね、ああイエス様の十字架は私のためであったということに気づかされた。それが聖霊なる神様のお働きであります、ね、先ほども言いましたように人間は自己弁護しようとしますから、罪を指摘されるとですね、いやそれはこういう理由があるのですと言い訳をしたり、それをいやそのことありませんと怒ったりして自己弁護をするものでありましたけれども、今やですね、聖霊なる神様が私たちにも注がれて、そしてその方が私たちの弁護者でありますから、もう私たち自身は何も自己弁護する必要ないんですね。ああ犯した罪を素直に受け止める、そういう心を聖霊なる神様は私たちの心にですね、作ってくださるですね。そして何よりもイエス様が十字架で死なれたのはこの私のためでもあった、そのことに気づかせてくださる、本当にそういう素直な柔らかい心を私たちのうちにですねいて、私たちの心をそのように変えてくださる、それが聖霊なる神様のお働きであります。ペトロはですからそういう意味を込めてですね、あなた方はイエス様を十字架につけて殺したんだ、こう語っているんですね。つまり断罪するというよりもペテロが断罪するんではないんですね。そのことを受け入れましょう。聖霊によってあなた方はそれを受け入れることができます、こういう願いを持って、またそういう思いを持ってここで語っているのであります。さらにですね、それだけでなくて、そのイエス様を十字架につけて殺してしまうということ、そのことも神様のご計画の中にあったということがここで述べられています。23節前半のこのイエスを神はお定めになった計画によりあらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたと言われています。ここには神様がご自身のご計画によってイエス様をあなた方に引き渡したとあります。この引き渡すという言葉は、まあ、聖書の中でもさまざまに用いられている言葉なんですね。少しイメージを膨らますためにいくつか挙げたいんですけれども、例えば裁判官に引き渡す、さらに主人に、奴隷を主人に引き渡す、また犠牲祭儀に用いる動物を祭司に引き渡す、まあ、このように見てまいりますと、どちらかと言いますと下の者が上の者に差し出すという、まあ、そういうイメージですが、今日の箇所に近いのが旧約聖書の呼ぶ記でこう言われているんですね。神は悪を行う者に私を引き渡し、神に逆らう者の手に任せられた。こう言われているんですね。神様ご自身がですね、呼ぶを悪を行う者に、神に逆らう者の手に任せられた。ですからこの任せられるということですね。またさらにこの言葉の語源はルカによる福音書第20章9節にこうあるんです。 ブドウ園の農夫の例えで、ある人がブドウ園を作り、これを農夫たちに貸して長い旅に出た。この貸すと訳されている言葉なんですね。上のものが一時的に貸されるですね。それをよく用いるように、神様の御心に従って受け取って、それをですね、用いて救いに預かるように、こういう意味があります。このようにイエス様の十字架の死はイスラエルの民によるの民によることですね、ユダヤ人たちの手によって、その罪によってなされたことでありますが、それはもともと神様ご自身のご計画、ご意志によることであって、言い換えれば、父なる神様ご自身が一人子主イエスを人々の手に、罪人の手に引き渡されたのだ、任せられたのだ、貸されたのだと言っているのであります。そしてイエス様は人の罪によって十字架において殺されてしまうわけですが、その人間のとんでもない罪が父なる神様の私たちのための救いの御心であり、ご計画の中にすでに置かれていたことなのだ。こう、この救いの計画という中で、私たちの罪によって十字架、まあユダヤ人たちの罪によってイエス様を十字架につけて殺し、しかしそのイエス様の十字架によって、そのユダヤ人たちもまた私たちも救われるという、この救いのご計画が置かれていたんだ。こう語っているのであります。本当に驚くべきことを語っているわけですね。神様の御心の深さ、広さ、その愛の豊かさがここで聖霊によって語られているのであります。この神様の驚くべきご計画によって、人のまさにそのですね、罪のですね、許しということが実現しました。最初のペトロたちから、そして今の教会に至るまで、主イエス・キリストの十字架を述べ伝えていくのはですね、決してその人の罪を断罪して終わりではなくて、その罪を断罪すると同時に、その罪がイエス様の十字架によって許されているんですよ、ということを語っていく。それが聖霊のお働き、今の教会に至るまでなされている聖霊のお働きなのであります。この十字架による救いということは、一方で人間の罪が極まった証し、印でありますですね。神の子を十字架につけて殺すということ、その人の罪の極みでありますけれども、同時に神様の恵みと愛も極まったところ、それがイエス様の十字架であります。そしてさらに、イエス様の十字架の死が神様の救いのご計画によることでありますので、イエス様の死でこれが終わる、救いのご計画が終わるはずがないとペトロは続けます。24節に、しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったです。こう述べているんですね。つまりここでも、父なる神様がイエス様を復活させられた、そのことは何を意味しているかと言いますと、復活は十字架において実現した神様の救いのご計画の続きであるということであります。イエス様の十字架の死を私たちの罪の身代わりとして贖罪の死とするですね、罪の許しのための死とする、それが神様のご計画でありました。しかしそれで完成ではなくて、 神様がイエス様を復活させられて新しい命を与えてくださることにおいてこそですね、はっきりと示される、そう宣言されているんですね。イエス様の十字架と復活ですね、そのことをもってこの救いが完成していくんだよ、まあ、完成したのだ、こう述べられているのであります。ペトロはそのことを25節以下の詩篇16編8節以下の引用でもって語っています。このダビデはイエスについてこう言っていますから始まるところですね。私はいつも目の前に主を見ていた。主が私の右におられるので私は決して動揺しない。だから私の心は楽しみ、舌は喜びたたえる。体も希望のうちに生きるであろう。あなたは私の魂を黄泉に捨てておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれない。あなたは命に至る道を私に示し、御前にいる私を喜びで満たしてくださると。この詩を歌った人は、あなたは私の魂を黄泉に捨てておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれないと言っています。また主が私の右におられるので私は決して動揺しないとも、私の体も希望のうちに生きるであろうとも語っています。さらに、あなたは命に至る道を私に示しともあります。つまり主なる神様によって黄泉、つまり死の力から解放され、復活の命、新しい体を与えられる、そういう私はですね、その恵みに生かされている、まあ、こう歌っているのであります。この詩はダビデが歌ったとありますが、ダビデはすでに死んでその墓にありますから、この私はダビデ自身のことではなく、ダビデの子孫としてお生まれになったイエス様のことなのだ、まあ、こうペトロは続けて説明しているんですね。つまりここでも詩篇の、旧約聖書の詩篇の御言葉は、イエス様の復活が神様のご計画の中にすでにあったことを証ししている、証言しているんだとして引用しているのであります。このようにイエス様の十字架も復活も、そしてペンテコステにおける聖霊の降臨も、全ては神様の私たちの救いのためのご意志、ご計画の一環であり、分かち固く結びついています。そして神様はこれらの御業全体を通して私たちの罪を許し、新しく生かしてくださるんですね。つまり最初に指摘されていた私たちのとてつもない罪の現実が、神様の救いのご計画の実現によって乗り越えられ、私たちがその罪を許されて新しい命を与えられて生かされていくということが、この時からペンテコステの出来事から起こっているのだ、そのように語っているのであります。それを最後にこう結んで、ペトロは結んでいます。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです、という言葉ですね。これは単なる罪の指摘ではありません。イエス様を十字架の死にまで至らせてくださった神様の恵みのご計画の実現によって乗り越えられて、イエス・キリストが主であり、メシア、すなわち救い主であられる新しい世界が今や開かれているということの宣言なのです。教会はこの時以来、イエス様の復活を喜び祝い、それを述べ伝えることによって、この新しい世界、新しい命の開始をですね、宣言しているのであります。それがこのペンテコステの時から今に至るまで続けられている、そのことを覚えます。ペンテコステの日に弟子たちに下った聖霊が 私たちにも注がれ、私たちに信仰を与え、イエス様の十字架と復活の恵みを信じさせてくださいました。この世界が人間の、そして私たちの罪にあふれ、その結果としての様々な悲惨な出来事が起こり、苦しみや悲しみが支配してしまうことがどれほどあるとしても、それがどれほどあるとしても、しかしその罪のすべてがイエス様の十字架の苦しみによって背負われており、イエス様の死において罪の力はすでに滅ぼされており、イエス様の復活において罪の許しの恵みによって生きる新しい道が開かれていることを、今日も聖霊はペンテコステの日に起こった時と同じようにこの礼拝の中でも御言葉を通して語られ、私たちの信仰の目を開いてくださっているのであります。今週一週間もこの聖霊の恵みに感謝して共に歩んでまいりましょう。祈りを捧げます。私たちに聖霊を注いでくださり、イエス・キリストを信じる信仰を与えくださり、心より感謝いたします。主よ、あなたの御前に罪を犯す私たちに、あなたはその罪を御霊によって指摘してくださり、そしてその罪がイエス様によって許されていることを、その恵みをやはり聖霊によって覚えさせてくださり、心より感謝いたします。そのことによって私たちは聖霊によって許されたものとして生きる幸いに生きています。どうか主イエスキリストの恵みをいつも心に覚え、許されたものとしてあなたの愛に生きるものとして歩ませてください。そして本当にこの世界中が、また日常生活においても罪のただ中、悪のただ中に私たちは生きていますけれども、すでに勝利されたイエス・キリストが共にあって歩んでくださり、またこの世界に生きるすべての人々、特に弱くされている者たち、悲しみの中にある者たちを憐れんでくださって、その一人一人にも救いを与えようと願っておられる主イエス・キリストの働きに私たちも預かっていくことができますように、どうぞ用いてください。これらの祈りと願い、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。